Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり、広がり、結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワオンの
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、12月になりました。
行っちゃったしわすに、
とうとう、
はい、
ねえ、もう来ましたけれども、うん、皆さんどんなご気分ですかね。
ねえ、年末、は
い、もうね、いろいろ お忙しくなってきている、ね、え、今年どうなんでしょう、忘年会とかね、あるんですかね。
どうなんだろう ね、
ね
え、会社はまだ自粛してるんじゃない。大人数は、人数制限とかあったよね。
人数制限ね、まだご飯食べる時もまだね、そういうところは残ってるんですかね。皆さん体調に気をつけながらね、
はい
はい、楽しい、ね、うん、この12月、2021年ラスト、
ラスト、
ね、どんな1年でしたかね、今年1年、
ね、ね、
思い返せば、
思い返せば、
いろいろ。
愛ちゃんどんな1年だった。
いや、なんかもういい、うん、なんで
盛りだくさん、
盛りだくさんすぎてでも、まあ、盛りだくさん、楽しい、楽しかったなっていう、うん、終わってしまうとね、もう、うん、もうそれまでもいろいろありました
ね、いろいろ、
うん、思いますけど、まあなんかこういろいろ
目まぐるしかったの。
目まぐるしというか変化に富んだという感じですね。色とりどり、
いや、すごい、
ね、こんなとりどりはなかったよねっていうぐらいな感じですね。
素晴らしいです。
はい、うん、ね、生きてるうちしか体験でき
ないからね。そうよ、生きてるうちしか感じれません、
はい、残りあと数日もね、
はい、
楽しんでいきたいと思います、
う
ん、
行きましょう。
そして宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方でね、
はい、
はい、
ワクワクしちゃいましょう、
ね、え、もう先週のこと覚えてますか、ね、もう記憶喪失の人がたくさん周りに最近多いんですけど、
ほんまに私も含めて
本当にもう忘れがちね、本当に、ね、楽しんでいきましょう、うん、
はい、
はい、今日もご機嫌、愛とワオンのジョイフルステーション、パーソナリティは宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。はい、宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方、
うん、ワクワクで行こうよと
静かなワクワクとね、あの動きのあるワクワクとね、両方ありますけどね、
両方あるよ、ね、うん、どっちもどっちも
どっちもあります、
うん、
はい、
ね、
ね、今回も第2章からということで、
そうですよ、
はい、
今回も
お届けしていく感じですね。
今回はちょっとあの 最新の情報、
最新の情報かな、
まあ、ちょっと前の、まあ、今年、うん、去年を本当にこう、接観するというか、
う
んね、
じゃあ、地球規模での、
そうですよね、
うん、現象について
共通体験、
宇宙人からいろいろ学べそうやね、
学べそう
一体何やって思われるかもしれない説明ベタな私たち、
ねうんまあ、聞いてもらえると、
聞いてもらいましょうか、
うんうん、分かりますのでぜひよろしくお願いします。はい、ということで宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方お送りします。
第2章、ポジティブもネガティブも自分で選べる。感染への恐怖でピリピリする人たち。新型コロナウイルスのパンデミックでワシントン州に自宅待機要請が出た翌日、アジア系アメリカ人の友人が嫌な思いをしたと言って電話をかけてきました。
昨日買い物に出かけた時、アレルギーで思わずくしゃみが出ちゃってさ。そうしたら後ろにいた男性が怒り出して、具合が悪いなら家に戻れ、君はマスクをするべきだって言って怒鳴るんだよ。しかもそいつはマスクしてないんだ。
この頃はマスクが必須ではない時期だったから、彼は悔しそうにしていた。
でもさ、そいつの買い物かごを見たら赤ちゃんのおしめがいくつも入っていて、なんだか怒る気がなくなったんだよね。きっと家にいる子供や家族のことが気になったんだろうな。不安と恐怖でいっぱいだから仕方ないよな。新型コロナがどんなウイルスなのか全く分かってないしね。ニュースは怖い報道ばかりだし。
最近のメディアは新型コロナウイルスによる死者数をうんざりするぐらいカウントして、国民の恐怖を煽っているように見えます。マスクの値段は一時数十倍に跳ね上がって、トイレットペーパーをバラ売りして儲けようとする輩も出てきました。だけど不安と恐怖をいっぱい撒き散らす人がたくさんいる一方で、見知らぬ人に対して思いやりを持つ人がどんどん増えてきている感じがします。医療関係者や荷物を配達してくれる人、スーパーの店員さんだってリスクは大きいはずです。そういった人たちに思わず笑顔でお礼を言いたくなります。パンデミックは覚醒と関係しているの？そういえばバシャールがこの間のイベントで、パンデミックは覚醒と密接に関係しているって言ってたっけな。目覚めて生きるのか、または眠ったまま生きるのか、ポジティブを選ぶのか、またはネガティブを選ぶのか、いずれかをはっきりさせるために起こっているらしいのです。パンデミックは軌道修正を促してくれているのです。望まない状況に進みつつある現状から、望む状況に進むよう修正して別の方向へと進む機会が与えられているんですよ。その夜、明晰夢に新しい訪問者がやってきました。バシャールと同じ惑星エササニからの存在で、私の未来星にあたる宇宙人らしい。夢の中で私が鳩場のベンチに座っていると、隣に座って話しかけてきたのです。
やあ、僕はシャライーだよ。さっき君が考えていたポジティブとネガティブについてもっと説明したいと思ってさ。まずポジティブは統合、拡張するエネルギーなんだ。この中に進化や成長や発展が含まれる。だから目覚めて生きる選択をする人は光に向けて進化を選ぶ人なんだ。一方でネガティブは分離、収縮するエネルギーだ。こちらを選ぶと眠ったまま生きる選択をすることになる。例えば君の友人がくしゃみで嫌な体験をしたけど、ポジティブな考え方をする人はその思いに停滞せず、新しいポジティブな考えに切り替えることができる。 さっきの君の友人みたいにね。でもネガティブな考え方をする人はずっとその思いから立ち直れない。なぜ自分ばかりが不幸な目に遭うのかと思い続けて、新しい考えやアイデアから自分を分離させて閉ざしてしまうんだ。そうすると出口がどこにも見えなくなってしまうのさ。
シャライと話すうちにいつの間にか深く眠ってしまったようです。目が覚めた時、本当の地獄は自分が分離していることにさえ気がつかないことだとバシャールが言っていたのを思い出しました。新しい自分になれることを知っていたら、現在の状況は一時的なものだとポジティブに捉えて先に進めます。でもネガティブになっていることにさえ気づいていなかったら、自分を変えようなんて微塵も思わないもんですもんね。出来事にどう反応するか、自分の在り方が重要。パンデミックに対する反応は様々だけど、コロナ禍中のこの状況から一つ大きな気づきがありました。それはみんなで協力し合って大きな山を乗り越えようとする動きが出てきているということなのです。私が住む地域では夜7時過ぎになると車のクラクションを一斉に鳴らします。医療関係者たちに感謝の意を示すために、ある国ではベランダに出て拍手をするし、ある国ではフライパンをカンカン鳴らして感謝を示すらしいのです。
表面的にどんな風に見える出来事でも、起こっていること自体はそれほど重要ではない。それに対する自分の反応が極めて重要だ。
そうバシャールは言っているけれど、まさにパンデミックの影響で大きな愛が誕生して、その愛が接着剤となって団結と統合があちこちで起こり始めているのです。その逆では、パンデミックは世の中を支配するツールだと言って分離していく人たちも増えている。まさに統合と分離、目覚めと眠り、ポジティブとネガティブがはっきり浮き彫りにされる出来事のように思えますね。
まだ話が途中だよ、もう少し聞いておくれよ。
シャライが頭の中で言った。
ポジティブとネガティブの正反対のエネルギーはどちらか一方が欠けていたら成立しない、存在できなくなってしまう。だから宇宙にはこの2つのエネルギーとそのどちらでもないエネルギー、ニュートラルが必ず存在しているんだ。どちらのエネルギーを選ぶのかは自分次第で決定できる。今回のパンデミックに対する反応も自分で選んでいる。選ばされているわけではないんだ。だからポジティブな自分だったらどう選ぶだろう。そうやって考えてみると選びやすくなる。また自分がポジティブだと思って想像するのもいいだろう。例えばバシャールだったらどう選ぶだろうという具合にね。
シャライありがとう。今晩の7時過ぎのクラクションタイムは感謝の気持ちを込めて思う存分に鳴らすよ。それが私の中で一番しっくりする選択だからね。あなたはどうしたいのか。ママ友にどう思われているか気になって仕方がない。二人の子供を育てている女性の友人から、今日あなたに会って話がしたいの、実はいろいろ悩んでいてと連絡がありました。彼女は子育てが落ち着いて職場復帰したばかりでした。
ごめんください。
友人がスイーツをたくさん持って現れた。友人はソファーに座るや否や、
ママ友にどう思われているのかってことばかり考えてしまって、このままだと病んでしまいそう
と打ち明けてくれた。家事やお料理、子供たちの服装までもが評価の対象になっている気がして気が気でないという。
もう誰とも会いたくないわ。学校の説明会には仕事で参加できないし、体操着や上履きも清潔に洗って用意してあげなくちゃいけない。でもいつもそれができるわけではないし。
ある時はあなたの息子の水筒が汚れているとわざわざママ友から連絡があったそうだ。
水筒の外側にシールが貼ってあって、そこが少しカビていたの。でも中は綺麗なのよ。
おまけに、
あなたが子供を厳しく叱りすぎだって A さんが言ってたわよって。
別のママ友から報告を受けたりするらしい。
あまりにもいろいろ言われるから、自分のやっていることは変じゃないかしら、ママ友にどう思われるのかしらって、もう何もかも心配になってきちゃって。
彼女の話を聞いていると、一瞬頭の中でバシャールのマントラ、それがどうしたのフレーズが見えました。マントラの端っこでシャライが手を振っているのが見えます。このフレーズはさすがに言えない。トイレに立ったついでにシャライにフォーカスすると、シャライがプラカードを持って立っているのが見える。先ほどのそれがどうしたをさっと消して、代わりに自分がどう思うかが大切と書いてくれた。こっちだったら伝えられそうだ。ありがとうシャライ。どう思われるかではなく、自分がどう思うか。トイレから戻って、先ほどもらったメッセージをこう伝えた。人がどう思うかではなくて、自分がどう思うかにフォーカスを移して、今の君は他人軸になっていて、人の目線で自分をジャッジ してしまっている。そうではなくて、軸を自分に戻してあげるといいよ。そうすると自分の目線で周りを見ることができるようになって、余計な気負いはしなくて済むからね。メッセージを聞いた瞬間、彼女はハッとした顔になって、
確かに私は他人の目で自分をジャッジしていた気がする、私自身の気持ちをゆっくり見つめてみるわ
と答えた。その表情には本来の彼女らしい穏やかさが戻っていました。彼女の様子を見ていたら、バシャールの言う手放しに必要な2番目のステップ、自分を許すが理解できた気がしました。彼女は帰った後、気がつくと家の前に見事な虹が出ていたのです。しばらくぼんやり虹を眺めていると、頭の中でシャライが始めました。
自分軸で物事を眺めると、必ず虹のような美しい輝きを見つけることができるんだ。なぜかというと、自分の光がベースになっているから、光を見つけるのはたやすいのさ。でも他人軸だとそうはいかない。美しい光はどこからも見えてこない。逆に影ばかりが気になってしまうから、光がどこにあるかわからなくなるんだ。つまり混乱してしまう。そもそも誰かに何か嫌なことを言われたとしても、気に病むだけ無駄なんだ。なぜなら、君をよく知る友人や家族でさえ、君のことを君ほどちゃんと理解できている人はいないから。大して親しくもない相手なら、なおさら君のことを分かっていない。ここまで君にフォーカスできる人は、君以外に誰一人といないのさ。みんなそれぞれ自分の人生を生きているわけだから、彼らに君の人生の文句を言われる筋合いはないんだ。しかも彼らが君に向かって話しているように見えることでも、実は彼らは自分自身について話しているだけなんだ。分離している視線で君にではなく自分にダメ出しをしているわけだから、何を言われても気にすることはないのさ。
でもダメ出しするママ友を引き寄せているのは彼女自身でしょう。
その通り。彼女は自分が良い母親じゃないかもしれないという後ろめたさがあるだろう。だからこそダメ出しするママ友が引き寄せられているんだ。つまり彼女の思い込みをママ友が代弁してくれているのさ。でも勘違いしないでほしいのは、これが真実だと言ってるんじゃない。あくまで君の友人が信じていることが物質化されているに過ぎない。宇宙は絶対に無駄なことをしない。ダメ出しをする人がいたら、受け取る人も必ずいるんだ。ちょうど君の友人とママ友の関係みたいにね。
なんだか磁石みたいですね。
まさに磁石だよ。泥棒を働く人がいたら、盗まれるかもしれないと恐れる人とペアになる。人が怖いと恐れる人に嫌がらせをする人が引き寄せられてくる。出す側がいたら、必ず受け取り側がいるのさ。 だからこそ自分のフォーカスを喜びに設定することが重要になる。すると喜びが引き寄せられる磁石が活性化するから、もっと大きな喜びが引っ張られてくるようになるんだ。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
第2章よりポジティブもネガティブも自分で選べるをお送りいたしました。
はい、ありがとうございました。はい、うん、ねえ、なんかどうですかね皆さん、
ね、
人間関係で結構多いんじゃないですかね、こういう悩み事というか、うん、こういった事象が
多いんじゃない
ね、
うん、他人軸で、
そう、他人軸って言われるとちょっとこうイメージしづらいかもしれないんですけどね、うん、なんかまあ人から言われることがとても気になっている時の、
う
ん、
私はどう思われてるかなっていう感覚ね、そうそうそう、
みんな私のことをどう思っているかなっていうね、うん、だみんなの方に私もいるんですよね、
そうそうそう、
で私のことをすごく評価しちゃってるっていうことですよね、うんうん、最も厳しい立ち位置で、
そう、うん、ダメ出ししている自分、自分にダメ出ししている、バツバツバツをつけてしまってるっていう、
そ
うね、うん、しんどくなるよね、
ね、答えもないですしね、自分の中で決められなくなっちゃいますよね、
う
ん
うん、こうしたいからは離れていくよね、うん、こうしなければになるやんか、
そうそうそうそう、そしてそれはとても安心じゃないわけですよね、
安心じゃないですよ、
正解がないからね、人を変えたらまたそれが間違ってるってなるしね、
る、うん、流動的な、
昨日こうやって言われたからこうしたのに今日は違う人にこうやって言われたってなったらもうどうしていいかわからないですよね、
価値観が様々だから、
そう、でもこの子育ての時間すごくこういうことが起こるかなって、過去ね自分自身もその子育てって正解がないです
よね、ないです、本当ないです、
お母さんになりたての時ってお母さんだけどお母さんじゃないじゃないですか、
新馬やから
、ね、
いや分からんから、特に一人目は
そうそう全く分からないので不安だらけ
でしたね、
なのにそこからこう評価を受けるわけですよね、先輩お母さんからとか、まあ両親とかお姑さんとかですね、まあいろんなところから
ありとあらゆる双方向から
ありとあらゆるところから自分で想像、まあキャスティングするわけですよね、
自分がな、それもな、
そう、それでこうダメだっていう、こうダメ出しをすごいする
わけ、ダメだのネタ、
ダメだダメだでしたよね、
ダメだダメだでした、
いや本当にそれで私は鬱になりましたからね、
うん、しんどかったね、
うん、
もう優等生の方は特にそうやんか、
そうそうそうそう、頑張っちゃう人ね、
う
ん、
そう頑張っちゃう人、
そう、
だから私だったよね、めっちゃストイックやったよ自分に対して、
そうだからもう外に出れなくなっちゃいましたよね
と思うよ、
うん、もうそしてこの、で結局その子供がいるからそうなってるっていう、うん、今度矛先が子供に向いてしまうのもすごく自分で、うん、
苦しい、
とても苦しいですよね、うん、本当はそんなんしたくないのに、うん、もういっぱいいっぱいだから、うん、なんかそこにもう余裕がなかったですよね、
ほんまそうだね、
うん、なんかそれがこうね、一人でそれを抱えないで済むようにね、あのなんかこう、うん、まあ、こういった機会でもね、あのいろんな形でも皆さんが知れたらいいなと思いますよね、
そうだね、
うん、
子育てなんて子供が教えてくれるよね、はい、
そう
今となったらよ、
もう思いますけどね、そんな時はそんな
無理、余裕ないから、
余裕もないし、子供が師匠だなんて思わないですからね
思いません
思いませんね、まあ、それでもそれを分かったお子さんが皆さん来てくれてるんでね、
そうです、
そう、あの、うん、子供が唯一選べますからね、親のことね、
子供の方が魂年齢は高いよ、
いやそうそうそうそう、もちろんそうですよね、
本当にもう頭上がりません、
はい、うん、もうなんか本当はね、そういったところから、ね、もうちょっと視野を広く持っていられるとね、うん、よかったんですけども、卵クラブ、コッコクラブがもう
懐かしい
バイブルでした
からね、
本屋さんに行くあの育児書がバイブル、
あれを読み漁って
そう
正解を求めて、
あれに合わないとダメなお母さんね、うん、公園デビューできないとダメなお母さんじゃないかとね、うん、 日夜思ってましたよね。
そうしんどかったね。しんどかったね。それはね。
そうそう。ね、だからまあそこじゃない、まあそれもそれでいい経験なんですけど、うん、まあそうじゃないところでね。うん、
なんかいい意味で我が道を行くでいいと思うよ。そうそうそう、子育てなんて。本当に、まあ、子育てに限らずですけど ね。
まあ究極じゃないですかね、子育て。もうなんか芸術作品をね作っていくわけやから、
ね。うんうんうん、あ、本当ね。
本当に。そして一緒に成長させてもらうぐらいでいいでしょうね。
一緒に成長してるんやぐらいでいいと思う。
そうそう、そうやし、ね、本当に初めてのことですからね、うん、できなくて当たり前、うん、いきなりでもこう
できなくて当たり前ですよ。
分
から
なくていいお母さんになろうとするっていうね、うん、もうそれがもう
ちゃんと瀬名が働くと、そうそうそうそう、過去の私たちはしんどかった ね。
いい妻であり、いい奥さんでありね、うん、そうそう、そういったところからはこうね卒業していくというか、
うんうん、離れていいよ、もし今そういう価値をいらっしゃ
る、うん、もしね苦しいなって思ったら、そのね苦しいのをそのままにせずにね、
せず、
うん、
安心してください、
ね、まあ、そこだけじゃないからね、 あなたの存在価値というか、
そこだけじゃないです、
ね、はい、ね、でもそこで思いがちですよね、うん、もう子育て24時間ずっとですからね、うん、
24時間から本当大変
ね、自分の時間もなくなりますし ね、 心身ともにね、だからこそ余計にそういう時には、うん、特にね自分に甘く優しく、ね、
一番お母さんが一番心地いいのが一番だと思うよ、お子さんにとって。
そうそうそう、結局はねエネルギー的にはやっぱり共有しているんでね、そこはとてもリンクするんですよね。
そうそう、
はい、ね、でもそんな頑張らなくても分かっててお子さん来てくれてるんでね。
そういうことよ、安心してくださいませ、
は
い、
ね、うん、ぜひ。 そしてまあ今楽しくやってらっしゃる方はもうぜひ共同創造でね、うん、楽しくしてもらえるといいなと思うんですけど。
そうそう、
はい、
で前半はね、うん、コロナのパンデミック、
そうですね、
コロナ、分かりやすいよ ね、これ本当に
本当に、うん、いや本当にこう自分で選べるっていうことを、うん、逐一やらないと意識的にこうやっぱりね、私たちは無意識のことでほとんど生きてますので、うん、意識的にそれをし続けていくっていうことを自分自身でやっていくっていうことがすごく大事だなって今年になって特に思いますね、
うん、だからまあコロナに対しても目覚めて生きている人は怖い怖い言うてないと、
うん、ね、そうですね、
うん、
でニュートラルが真ん中にあるっていうのはね、
そうジャッジせず
2極じゃないんですよね、
うん
うんうんうん、そして外は関係ないと、
関係ない、
はい、
怒ってることは、
まあ、その反応がすごく大事っていうことなんでね、うん、反応するってことは自分の中にあるわけですからね、
なんかあるよね、そうそうそう、
なんかポジティブでいたらどういう私かとかですね、うん、まあ、憧れている人がもしそういうこと言うなら 何というかとかですね、
うん、書かれてないバシャールやったらどう思うかとか、
ね、うん、そうそうそうそう、まあ、バシャール持ってきたらもうほとんどのことなんだろうねワクワクでって言われるんですね、
その全部
もう全部そこに集約してますから、そのワクワクでね、君の情熱でということになりますよね、
うん、だから、まあ、抵抗せずでしょうね、どんなことも、
う
ん、
そうですよね、まあ、ポジもネガもね、まあ、本当はどちらもない
本当は、ね、
でネガティブは存在しないんですよね、うんうんうん、自分たちが作り出してるだけなんでね、
そう
そう、本来はまあ、あるという中からのものなんで、うん、はい、ネガティブは存在できないんですけどね、
作り出してのは私たちのエゴが作り出しちゃってるんだよ、
ないという世界観はね、恐れもやっぱり愛からしかないので、う
ん、はい、
はい、そうなんです、ということで、
うん、
ね、バシャルだったらどう選ぶかな、ね、自分のポジティブな存在だったらどう選ぶかなということで、
はい、
はい、いろんなことを選択していただければと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
それではね、実習も楽しみにしていてください、
はい、
それではこの番組は宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、
お楽しみに。